三浦奈美と申します。今日はヨハネによる福音書2章1節から11節の御言葉を持って皆さんと一緒に恵みを分かち合いたいと思います。まず1節を見ると、ガリラヤのカナで婚礼がありました。その婚礼にイエス様と弟子たちと、そしてイエス様の母マリアが招かれました。ユダヤの婚礼宴会は伝統的に水曜日から始まって1週間も続きました。婚礼は宴会が始まってから1日目の夜遅く行われました。その間は断食する必要もなく楽しい時間を過ごしました。しかしこの祝福の宴会に深刻な問題が起こったのです。葡萄酒がなくなったのです。聖書には葡萄酒が約40回も出ており、葡萄酒は神様の祝福と信仰生活の喜びを象徴しています。特に宴会場の葡萄酒は人の心を喜ばせるもので、なくてはならないものでした。ユダヤ人の食事の中心は羊の肉ですが、葡萄酒がその肉を柔らかくし消化もよくしてくれるからです。当然原稿式の披露宴が開催されるところでは十分な葡萄酒が用意されていなければなりません。ところがその大切な葡萄酒が毒をついてしまったのです。葡萄酒がなくなったということは、宴会を催した花婿にとって大きな手打ちと恥をかかせるだけではなく、招かれた人々に対しても大変失礼なことでした。ひいては婚礼の、結婚の宴会という祝福の場を傷つけてしまうことにもなるのです。私たちの人生においても、私たちを喜ばせ楽しませてくれるものがなくなり、毒をついてしまう時があるでしょう。特に今日本の社会では希望の見えない方向に向かっているとよく言われています。イラクの混乱した状況、年金改革法案における強行採決、凶悪犯罪の低連盟化など暗い話題ばかりが聞こえてきます。6月1日に発表された警視庁のまとめによりますと、去年の自殺者が3万2552人で、8年連続で3万人を超えていると報告をされています。これは交通事故による死亡者の数をも上回っています。人口10万人あたりの自殺者で表される自殺率は驚くべきことに 25.5 です。これはアメリカの2倍以上、世界でも旧ソ連諸国とともにトップレベルの数字で、日本が自殺大国と言われる理由にもなっています。日本で一番優秀な大学として誰でも行きたがる、入りたがる東京大学では毎年平均的に5名の学生が自殺をしているそうです。しかし今年は5月末にもうすでに自殺者が5人を超えているそうです。社会だけではなくて、個人個人においてもこのように自分の力ではどうしようもない状況に陥り、結局は死を選択してしまうケースが増えています。こじれた人間関係や経済的な問題、家庭不安、あるいは健康や将来の、への不安など、自分の力では到底解決できない問題を抱える時があります。これらの他にも愛の足りなさ、能力と実力の足りなさなどで人生の喜びを失い、心を痛める時もあります。皆さんはこのような時どのように対応していますか？ああ暗い、悲しい、絶望的だ、仕方がないとため息をつきながら諦めていますか？あるいはそうした状況に陥れた神様に不意と不満を漏らしていますか？それともどこかに旅をしてその問題から逃げようとしていますか？では今日の聖書に登場するマリアは問題にぶつかった時にどうしましたか？3節を見ると、葡萄酒が足りなくなったので母がイエスに葡萄酒がなくなりましたと言った。マリアは葡萄酒がなくなった状況を知らせて、イエス様に問題の解決を求めています。これがまさに祈りです。祈りとは、自分が処せられている苦しみや問題をあるがままイエス様につけて、イエス様の助けを求めることです。そうです。私たちの力では到底解決できない問題にぶつかったとき、イエス様にそれを持っていけばよいのです。イエス様は何とかしてくださることを信じて、イエス様に頼り、期待することでしょう。そのように祈っていくと、心の内側からその問題にぶつかっていけるその力が出てくるのです。また実際的に神様は共におられ助けてくださいます。 これがまさにノンクリスチャンとクリスチャンの違いなのです。ではこれに対してイエス様はどのように反応されましたか。4節を見るとイエス様は母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。イエス様の反応は非常に冷たく聞こえます。ここで私の時はまだ来ていませんとは、イエス様が人々の要求に従って働かれるのではなくて、神様の時に従って働かれることを表しています。私たちは何かをする時に、自分の感情や人間関係に左右されて行動する時が多くあるのではないでしょうか。しかしイエス様はそれがたとえ自分の母親の願いであっても、その通りにはなさるのではなくて、神様の栄光を表すのに一番最初の時を待たれたのです。イエス様はその時を見極めておられたから、マリアに私の時はまだ来ていませんと言われました。祈りの人として有名なイギリスの超人ムラは、その生涯において記録しただけでも5万件以上の祈りが叶えられたと言われています。その中でも友人の救いのための取りなしの祈りは非常に感動的です。ジョージ・ミュラーは友人の救いのために祈りましたが、その友人はジョージ・ミュラーが死ぬまでイエス様を受け入れませんでした。しかし彼の葬式に参加した友人は自分のためのジョージ・ミュラーの祈りを聞いてイエス様を受け入れたと言われています。神様の時は私たちの願う時ではないかもしれません。しかし私たちの願いは神様の御心に叶うものであれば必ず神様の時に叶えられます。ここにいらっしゃった皆さんと私が神様の時を信じ続け、絶望せず、祈るものとなりますように祈ります。では、イエス様の冷たい反応に対するマリアの姿勢はどうでしたか。ご説を見ると、母は召使いたちに、この井戸が何とか言いつけたらその通りにしてくださいと言った。マリアは自分が願う時に何もしてくれないのかとつぶやくのではなくて、ただ自分にできることをしました。それは召使いたちにイエス様が言われることに、絶対的に従うように彼らの心を誘引することでした。イエス様が最初に奇跡を行えるように霊的な環境を作ったのです。イエス様は時になるとマリアの祈りに応えられました。6節を見ると、そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。ここで清めに用いる石の水がめとは、外出から帰ってきた時に手と足を洗うことです。イエス様は彼らに言われました。7節の長安部を見ますと、水がめに水をいっぱい入れなさいと。今必要なものは葡萄酒ですから、常識的に考えると、水がめに水を満たすことはとんでもないことだと思います。まず宴会の召使いたちはとっても忙しいです。ですからイエス様の言葉を聞いたとき、それに従うことはとんでもない、本当に難しい状況でした。当時は今日のように、水道の蛇口だけを回すと、すぐ水が出る、そういった状況ではありませんでした。遠くまで行って、深い井戸から水を汲まなければならない大変な仕事でした。普通の井戸なら、合理的ではないイエス様の指示に反発したでしょう。しかし、召使いたちはどのようにしましたか。7節の後半を見ますと、亀の内まで水を満たした。彼らは一言もつぶやかず、イエス様の言われた通りに聞き従いました。彼らはイエス様の言われる言葉が理解できなくても 100% 聞き従ったのです。それもいやいやながらではなくて、進んで聞き従いました。亀の内まで水を満たしたのです。彼らには状況と常識を乗り越える従順の姿勢がありました。では彼らがイエス様の言われた通りに従った時にどんなことが起こりましたか。9節と10節を見ますと、宴会の世話役は葡萄酒に変わった水の味見をしました。そして花婿に言いました。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、酔いが回ったら劣ったものは出すものですが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておかれましたと。水が葡萄酒になっていたのです。しかもそれは良い葡萄酒になっていました。水が葡萄酒になることは科学的にありえないことです。無から有を創造する力がなければできません。ですからイエス様はここで、ご自分が無から有を創造された創造主であることをお示しになっています。ここで私たちはいくつか学ぶことができると思います。第一に、宴会の世話役は良い葡萄酒を飲んで喜ぶだけであって、それがどこから来たのか知りませんでした。彼の喜びは、葡萄酒を飲むだけ の一時的なものでした。それは神様が作られた世界で美味しいものを食べたり飲んだりしながらも、それがどこから来たのか知らない人々と同じではないかと思います。しかし水を汲んだ召使いたちはどのようにして水が葡萄酒になったのかを知っていました。召使いたちは自分たちの従順を通して霊的な奥義を悟り、霊的な目が開かれたのです。彼らはイエス様の力を体験し、変化の力の源であるイエス様を知るようになりました。彼らはイエス様への信仰と従順によって、イエス様は無から有を創造される神様であることを知ることができたのです。第二に、水が葡萄酒に変わることはかなり静かに、そして地味に行われたことがわかります。それで宴会の世話役も婚礼に出席している人々もよく知りませんでした。ただ良い葡萄酒を飲んで喜ぶだけでした。しかしイエス様の母マリアと弟子たちと召使いたちはその秘密がわかりました。彼らはイエス様の力を体験し、イエス様がどんな方であるかをますます深く知るようになったのです。愚かに見えても召使いたちのようにイエス様の御言葉を信頼し従う人たちの喜びは彼らだけが分かる喜びなのです。単純に静かにイエス様を信じて従う人々はイエス様を深く体験することができます。そして彼らはイエス様を体験する喜び、イエス様を知る素晴らしさのゆえに人々から認められなくても、いつも心の中には喜びと平安があります。すべてのことにおいて感謝しています。イエス様は彼らの信仰と従順を用いてご自分がメシアであることをこのように表しておられました。以上、私たちが本部のマリアと召使いたちのように問題に使った時、イエス様に祈り、イエス様に期待し、イエス様に従うことで日々イエス様の時を有意し、素晴らしい導きを体験することができるようになります。こうした忠誠と信仰によって、水のような私たちの人生が葡萄酒のように旨味のある人生として変えられるように祈ります。では祈りを持って今日の章を終わりにしたいと思います。父なる神様、今日はイエス様の最初の印であるカナでの婚礼について学びました。イエス様は水を葡萄酒に変えられたように、無から有を創造される神様です。私たちもイエス様の母マリアのように、今亡くなっているものをイエス様につける祈りを通してイエス様の助けをいただけますように祈ります。また召使いたちのような信仰と忠誠によってイエス様を深く日々体験し、信仰を深めていくことができますように祈ります。今日の御言葉を感謝します。これからの午後の時間も主が導いてくださるように祈ります。イエスキリストの名によって祈りました。
Amen.